赤とんぼ、著者、新見南吉、翻訳者、松村美代子。赤とんぼは3回ほど空を回って、いつも休む一本の垣根の竹の上にちょいと止まりました。山里の昼は静かです。そして初夏の山里は本当に緑に包まれています。赤とんぼはくるりと目玉を転じました。赤とんぼの休んでいる竹には朝顔の鶴が巻きついています。昨年の夏、この別荘の主人が植えていった朝顔の結んだ実がまた生えたんだろうと赤とんぼは思いました。今はこの家には誰もいないので、雨戸が寂しく閉まっています。赤とんぼはついと竹の先から体を離して、高い空に舞い上がりました。3、4人の人がこっちへやってきます。赤とんぼはさっきの竹にまた止まってじっと近づいてくる人々を見ていました。一番最初にかけてきたのは赤いリボンの帽子をかぶったかわいいお嬢ちゃんでした。それからお嬢ちゃんのお母さん、荷物をどっさり持った書生さんと、こう3人です。赤とんぼはかわいいお嬢ちゃんの赤いリボンに止まってみたくなりました。でもお嬢ちゃんが怒ると怖いなと赤とんぼは頭を傾げました。けどとうとうお嬢ちゃんが前へ来た時、赤とんぼはお嬢ちゃんの赤いリボンに飛び移りました。あ、お嬢さん、帽子に赤とんぼが止まりましたよ、と書生さんが叫びました。赤とんぼは今にお嬢ちゃんの手が自分を捕まえに来やしないかと思って、すぐ飛ぶ用意をしました。しかしお嬢ちゃんは赤とんぼを捕まえようともせず、まあ私の帽子に嬉しいわ、と言って、嬉しさに飛び上がりました。つばくらが風のようにかけていきます。かわいいお嬢ちゃんは、今まで空き家だったその家に住み込みました。もちろんお母さんや書生さんも一緒です。赤とんぼは今日も空を回っています。夕日がその羽を一層赤くしています。トンボトンボ、赤トンボ、すすきの中は危ないよ。あどけない声でこんな歌を歌っているのが聞こえてきました。赤トンボはあのお嬢ちゃんだろうと思って、そのまま声のする方へ飛んでいきました。思った通り、歌ってるのはあのお嬢ちゃんでした。お嬢ちゃんは庭で行水をしながら一人歌ってたのです。赤とんぼが頭の上へ来ると、お嬢ちゃんは持ってたおもちゃの金魚を握ったまま、私の赤とんぼ、と叫んで両手を高く差し上げました。赤とんぼはとても愉快です。書生さんがシャボンを持ってやってきました。お嬢さん、背中を洗いましょうか。いや、だって、いやいや、お母さんでなくっちゃ。困ったお嬢さん。書生さんは頭をかきながら歩き出しましたが、朝顔の葉に止まって二人の話を聞いてる赤とんぼを見つけると、右手を大きくぐるーっと一回回しました。妙なことをするなと思って、赤とんぼはその指先を見ていました。続けてぐるぐると書生さんは右手を回します。そしてだんだんその円を小さくして赤とんぼに近づいてきます。赤とんぼは大きな目をギョロギョロ動かして書生さんの指先を見つめています。 だんだん円は小さく近く、そして早く回ってきます。赤トンボはめまいをしてしまいました。次の瞬間、赤トンボは書生さんの大きな指に挟まれていました。お嬢さん、赤トンボを捕まえましたよ。あげましょうか。バカ、私の赤トンボを捕まえたりなんかして。山田のバカ。お嬢ちゃんは口を尖らせて、湯を書生さんにぶっかけました。書生さんは赤トンボを離して逃げていきました。赤トンボはほっとして空へ飛び上がりました。いいお嬢ちゃんだなと思いながら。